ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、今、温暖化って言いますとね、科学的によくご存知の人はあまり心配されてないと思いますが、ほとんど企業の活動なんかがですね、温暖化阻止に協力することをやってますというようなことを言ってますんでね。我々は本当税金も高くて、国民負担率が 50% 超えてますからね。国民が自分の収入の 50% をいろんなところに出して、それが本当に100分の1ぐらいの官僚だとか政治家が使ってるわけですから、非常に不平等な社会になってしまってるんですんでね。その中で、温暖化とか SDGs とか言ってですね、人を恐ろしがらせて、収入を得ようという人が非常に日本では多くなってますので、少し怖いなと思ってる人が多いと思いますので、今日は科学者の私からですね、どういう状態なのかということを事実に基づいてお話をしたいというふうに思っております。今日はちょっとデータをね、ちょっとゆっくりとまず見てみたいと思うんですが、これは8月の県庁所在地の最高気温と平均最高気温。最高気温というのは時々ものすごく高くなったりしますんでね。また最高気温も参考にしなきゃいけませんが、平均の最高気温という方がですね、いいわけですね。その日その日の値を平均すると。だから8月の最高気温の平均というものの方が、事実をよく表すかもしれませんが、まず最高気温のを見てみましょうかね。最高気温は新潟が39度一部、福島が39度一部、京都が38度9分ということで、いずれも日本海側ですね。京都は日本海側ではありますが、一応日本海側ですね。これ39度ぐらいになってるんです。これは皆さんもご存知だと思いますが、フェーン現象がありますね。夏に関東がある程度暑くなりますとね。それから風が南風ですから太平洋の方から吹いてきまして、それが一旦、日本は中央が山ですので、山で上に登るんですね。どうしても上に登ります。そして上に登った空気が下に今度太平洋、日本海側に落ちるんですね。ちょっと言葉は難しいんですけども、物理学で有名な断熱圧縮っていうですね、ものっていうのはギュッと縮めると温度がグッと上がるんですね。分子同士が近づきますから、その影響なんですが、ギュッと詰めると温度が上がる。だから、太平洋側でこのくらいの空気がですね、こっちから行ったわけな、こうなって、それが山の方に上がると少しずつ少しずつ気圧が低くなって膨らむわけですね。それが今度山の下に落ちますと、ぎゅーっと詰まるわけですね。その時熱の出入りがありませんので、そこでぎゅーっと圧縮されますと、断熱、熱は立たれてて、それで圧縮されるという、ちょうど温度が上がるような状態になるんですね。それで断熱圧縮で、日本海側の方が最高気温が出やすいんですね。大体普通でも38度、フェーン現象とも言うんですね。気象現象ではフェーン現象って言います。物理的な一般的な名前では断熱圧縮という言い方をするんですが、そういうことで39度。これはね、それほど珍しいことじゃないんですね。日本ではたまに40度を超えることもあるということですね。注目しなきゃならないのは下ですね。最高気温の下の方はですね、鹿児島が 34.9 度、高知が 34.9 度、那覇が 34.0 度。これはね、見たらびっくりする人がいるでしょうね。あれ?最高気温が低いのは南の方なんですか?那覇が一番南ですよね、日本では。それから九州の一番南が鹿児島。それから四国の一番南が高知ですね。その、今年の最高気温の最低、県庁所在地で低いランキングの一番下47位が那覇、沖縄。沖縄が一番涼しかった。暑くなかったってことですね。それから高知が次に暑くなくて34.9度。それから鹿児島が 34.9 度というふうにですね。いや、これどうなったの?最高気温が低いのは大体北の方だと思うでしょ?最高気温が低いわけですから。例えば仙台とか青森とか札幌とかそういうとこが出てくると思ったら、実は出てきてるとこは全部鹿児島、高知、那覇だと。ね。これはね、この CO2 による温暖化、温暖化ガスによる温暖化というのはこういう特徴になるんです。つまり日本の北の方が暖かくなって、南の方は暖かくならないんですね。そうすると、従来ですね、温暖化が進むまでは、 こうやったりとかね、日本の北海道とか青森とか岩手とか秋田が涼しいんです。最高気温の低いところですね。最高気温が低いところ。それから、南の方はね、沖縄とか、高知とか、鹿児島とか、これは最高気温が高かったところだったんですよ。ところが、今の温暖化っていうのは、この北の方、寒いところが暖かくなる特徴があるんですね。寒いところが暖かくなる。だから、従来は寒いところが那覇なんかより低かったの。もちろん沖縄が暖かったんだけど、だんだん寒いところが暖かくなってきて、今や最高気温という点ではですね、日本の北の方のが暑いってことになっちゃったんですよ。ね。これだから、ロシアがね、あまり、温暖化には協力してないんですけど、なぜかったら、ロシア寒いでしょ？寒いところが暖かくなるんだから、あんまり問題ないなっていうのが、実は世界的には、北の方の国はあんまり熱心じゃないんですね。それの証拠なんですよ。じゃあ今度は最高気温を、毎日の最高気温を拾って平均した。この方が、まあ、実際の暑さには、まあ、対応してるんですね。まあ、そういう意味では、これを見てみますと、暑い方が、富山の 35.6 度、新潟の 35.6 度、京都の 35.5 度。ほとんど、まあ、最高気温の記録と、まあ、似たような傾向ですが、だいたい35度ぐらいってことでありますね。まあ、これに対して、最高気温の平均が割合低い、涼しかったところっていうのは、札幌の31度、まあ、30.9 度ですけども、だいたい31度ですね。それから宮崎31度、まあ、那覇31度ということでですね、これも同じ傾向ですね。つまり南の、まあ、札幌は北の方ですね。これ札幌が31度、宮崎31度、那覇31度ってことはどういうことかっていうとですね、これ見ればわかりますけど、日本は北も南も夏場は気温の差がなくなったっていうことなんですよ。冬は、まあ札幌の方が寒いんですけどね、温暖化現象ですから、まああまり冬は変わらないんですけどね、まあ冬も札幌は全然変わってきましたね。まあ、暖かくなりました。だから札幌が暖かくなって、那覇が変わらないと、まあ、いうことなんですね。これはね、日本列島みたいに南北に長いとこはね、まあ、いい傾向なんですよ。まあ冬は北海道がすごく寒くて、鹿児島はものすごく暑いという方が日本にとっていいのか、それとも今の現象ですね。日本列島の気温がほとんど同じくなっていくんですね。まあこれがですね、まあ一つは今度の今起こっている温暖化現象の一つなんですね。私なんかの科学者があまり温暖化、まあ言ってもいいけど、まあ、少しは温暖化してますからね、と。だからお米がね、北海道で取れやすいとか、それから従来はこの関東地方で取れてた魚が、東北地方で取れるようになる。なんてことは起こるんですよ。少しずつ、北の方が暖かくなりますからね。だけども、南の方はそれほど変わらないんですよ。沖縄の那覇なんていうのは大体昔と同じぐらいな感じなんですね。だから今では日本の最高気温の一番低いところが那覇ってことになっちゃうんですよね。変なもんですよね。変なもんっていうか、それが今度の温暖化ガスによる温暖化の特徴ですからね。これは悪くはないんじゃないかと僕思うんですね。で、まあ、様子を見るっていう程度だと思います。現在日本は頭がおかしくなっちゃって、政府はですね、これに20兆円とか30兆円ってお金を使ってるんですよ。しかしこれをものすごくお金を使って、まず変な矛盾は2つあるんですね。1つは、まあ今ではそんな大したことない。つまり寒いところが暑くなる、暖かくなるっていうだけのことで、別に暑いところがもう暑くてたまらないっていうようになるんじゃないっていうの、これが1つですね。だから我々はいい傾向なんですよ。やっぱり北海道が暖かくなるってことは悪くないんですよ。東北とかね。今まで東北とか北海道が、まあ、寒冷であって、過ごしにくくて、貧乏であるというのは、やっぱり寒かったからなんですね。今、岩手県なんか行きますとね、本当にこう、過ごしやすい、まあ、冬、まあ、冬はやっぱりちょっと寒いんですけどね。秋口とか、それはもう全然住みやすくなりました。岩手なんかはですね。ですから、まあ、今、東京なんかにいる人はね、それから二つ目はね、だそういうことです。日本が均一化していくってことですね。これ悪くないですね。もう一つはね、都市なんですよ。暑いのは京都とか大阪とか名古屋、東京、こういうとこが暑いんです。これはね、 人口的な問題ですよ。もちろんここにリストがあるのも人口的なところが多いんですけども、それは人口的に、なんつったってね、それから今都市と大体その同じようなところの木が生えている、まあ言えば地方とは9度違うとも言われてるんですね。まあ9度ちょっとどうかなと思うんですけど、7度ぐらいは高いんですね。ですからそれは当たり前で、東京なんか見てみればわかりますけども、木がないですからね。コンクリート。で、木っていうのはあれどういう役割を果たしますかと、葉っぱからこう水が蒸発することによって木自体が生きてるんです。だから木が生きるためには水が蒸発しなきゃいけないですね。で、水ってのは蒸発するときに熱を取ります。539キロカロリーですかね。100度 C で。ですから、ものすごく熱取るんですね。ですから、まあ蒸発がいいわけです。それから、まあよく打ち水なんて言いますけども、地面がありますと、そこに雨が降ったときに地面に水が染みますよね。それが晴れてるときに蒸発していく。だから、地面から蒸発する熱でも取られますから、だから土が多くて、木が多ければ都市はあまり暑くならないんですね。それに加えてひどいことにね、最近ではクーラーってのがあるんですよ。クーラーって人間から見ればクーラーですけどね、都市から見ればヒーターなんですよ。だってあれはどういう仕組みかって言います。簡単に言いますと、ヒーターの仕組みって結構難しくてね、ガスヒーターなんてありますから、ガスをつけると冷房になるんですね。これはまあなかなかこれをパッと説明できる人は、まあ理科系の中でもまあ原理がよくわかってる人ってことになりますかね。クーラーって結構原理難しいんですが、いずれにしても、部屋の中の熱を汲み出してるんですから、外に。熱をこう汲み出すんですね。で、外に冷水器があるわけですね。で、こう、汲み出すわけですね。だから、熱っていうのは汲み出すことできるんですよ。こう、ちょうど水みたいに汲み出すことできるんですね。部屋の中にある熱というものを、こう入れて、ぼーっと外に出すことができるんですね。これはまあ、今度なんか機会がありましたらね、ガス冷房機の原理をちょっと説明しますが、ガス冷房機の原理をちょっと理解するのがあまり普通の人はできないんですね。ちょうど家にあるコンロをつけるようなんです。コンロをつけたらあったかいですよ。ラーメンが作れるってぐずぐず湧くわけですよ。熱を出すと冷えるんです。で、出した熱もだから2つ、クーラーつけると2つ熱が出るんです。1つはガスをつける。電気でも同じなんですよ。電気は燃えてないから分かんないだけで。電気の熱と、それから部屋の熱。これを外に出すんですね。ですから、まあ、外は暖かくなっちゃうんですよ。だから、都会で各ビルとか家がクーラー今つけてますからね。で、昔はね、自動車もあまりクーラーありませんでした。家の中でもあまりクーラーありませんでした。ところが、暖かくなると、気温が上がるとみんながクーラーつけるので、それにクーラーの熱が、被るんですよ。さらに木がない。全部舗装しちゃった。それが被るんですよ。ですからね、東京とかね、大阪とか名古屋が暑いのはそれは当たり前で、これ自分たちで暑くしてる方なんですよ。で、まあそういうことで、まあ正しく温暖化っていうのをね、理解して、あまり怖がらないようにしてください。それで、まあ一番日本が暑かったのは平安時代。と、縄文時代なんですけど、縄文時代はあんまり昔なんで、平安時代取りますとね。まあ、平安時代は、神殿作りって言って、外側に廊下があったんですね。そういう建築様式もあったんです。外側に、廊下があるってことは雪が降ってなかったってことなんですね。まあ、縄文時代はもっとすごい、もう一度は高いんでね。三代丸山遺跡みたいに、青森の高台に、あれ高台なんですよ。青森の高台、まあ、風の吹きすさらしのとこにね、大きな町がありましてね。そこが500年ぐらい人が住んでたわけですね。今一番でかい遺跡かな。ですから、結局、今の気温っていうのはね、縄文時代はもちろんのこと、平安時代の暑さにもなってないわけですから、あまりビクビクせずにね、お金儲けのためにやってるなというふうに理解してもらった方がいいんじゃないかと思います。